聖霊シリーズですね、ローマ人への手紙の12章を開いてください。ローマ人への手紙の12章8節をお読みします。8節をお読みします。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさいということで、前回は進めをする、進めの賜物を見ましたけれども、今日は分け与える賜物を見ていきたいと思います。分け与える賜物です。でこの分け与えるということは、神ご自身の性質そのものであることをまず知る必要がありますね。ヨハネの3章の16節、有名な言葉、神は実にその一人子を何ですか、お与えになったほどによう愛された。神は与える方であり、一人子を与えるほど、惜しまず与えるほどその愛を示された。このようにして、神はご自分のものを分け与える、そして信じる者たちをそのご自分のもの、キリストによって満たしたいという願いがあります。で、私たちはこれを恵みを持って受け入れる必要があるわけですね。こんな尊い贈り物を私は受け取る資格がありません。今私は今あるもので頑張っていきますという、ためらいはいけないことです。神様の圧倒的な恵みの贈り物を、子供のように恵みを持って受け取る方も恵みが必要ですね。恵みを持って素直に受け入れる必要があります。で、そのようにして神の愛をためらいを捨てて受け入れた人は、心に必ず変化が起こります。ヨハネが第一の手紙4章の7節で、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。と言いました。神の愛を受け入れると、神と交わります。で、神と交わればその愛がとどまっていますから、神の愛をもって他の兄弟に分かち合うですね。何かを与えようと願うわけですね。兄弟のために命を捨てるべきですとまで使徒ヨハネは第一の手紙で言ってますけれども、神の愛がとどまっていれば与えたいと願います。で、神の愛が私にはありますよと言いながらですね、兄弟に愛の行いがなければその人には神の愛がない。なぜかといったら、神の愛を恵みを持って受け入れた者はその神の愛によって兄弟に分け与えないでいることはできなくなるわけなんです。で、イエス様は弟子たちに、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと言われましたけれども、聖霊の力を受け入れれば、受けるだけではなくてそれを分け与えるように導かれます。ですか？で、入力がないと出力が、ごめんなさい、入力があって出力がないってことはありえない。入力されて出力されるからこそ生きることができ、流れることができるわけですね。ですから私たちが主に仕える、具体的に仕えることなくして、神の聖霊を受け入れることはできない。分け与えるからこそ御霊の賜物は受けることができるわけですね。だから与えるものが受けるわけなんです。で、ここの箇所、分け与えるという言葉はですね、抽象的ではなくて、とても具体的で実際的な捧げ物であります。捧げ物のことを話しています。例えばですね、私の持っているものは全て神のものですと言って、言葉の上では信仰的に聞こえるし、 神学的にも正しいことを言っているんですけれども、実際に神に何も捧げていない言い訳として使う場合が多いんですね。全て神様のものだから。確かに全ては神のものであって、それがそのお金がまあね、教会の方に行こうが行かないが神のものだとこう言ってもですね、その人のうちに神の賜物を認めているその様子を伺うことはできないわけですよね。そういうことを言っているだけの人はですね。でも分け与える賜物が与えられている人は、本当に自分の持っているものについて執着心がないわけなんです。自分の周りにあるもの、自分の所有っていう意識がないんですね。この自分は神の所有しておられるもの、これを管理しているものだという認識があるので、分け与えることにおいて自由に恵みにあふれているわけです。で、そういう人の前でですね、これ素晴らしいですねって褒めちゃうと、次の日にはそれが郵送されて贈り物で来てしまうっていうですね、どうぞ持ってってくださいと、まあ、なってしまうわけなんですね。で、そういう人と一緒にいるとですね、恵みの支配、神の恵みの支配が見えてきます。神の恵みが広がって惜しみなく分け与えるこの世界が見えてきます。で、そういう人に触れるとその人ではなくて神が見えてきます。気前よく分け与える神の姿が見えてきます。イエス様はご自分のこと、まあ、父なる神のことをですね、この例えの中でお話になったの5時からの労働者、労働者の中で5時からの労働者で、主人がこう言ったんですね。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。気前がいい、受けるに値しないものに惜しみなく与える方なわけなんですね。で、そのような惜しみない恵みが与えられるときに、まあ、ある人は貪欲になるだけ、受け取ることしかわからないで、あ、もっともらえると言って喜んで貪っている人もいるでしょう。けれども本当に恵みを知った人は変えられます。その恵みをの中で主を知って、自分自身を明け渡して、自分も惜しみなく分け与えようと、まあ、導かれるわけですね。だから神の愛を知る、神の愛にとどまっている、これ分け与えざるを得ないようになる。で、分け与えると神の愛にもっと満たされます。で、聖霊の賜物が豊かに注がれます。で、人に賜物によって恵みを分け与えないと流れていかないと。ですからイエス様が、与えるものは受けるという霊的原則、これをですねお話になってるわけですね。ルカの6章の38節で、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからですと。与えると与えられるわけです。自分の計る計りで自分も計り返してもらえると、この原則がある。で、第二コリントの9章の6節で、少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取りますと。ですからこれは神のものであって自分のものではないから、これを捧げますというふうにしていく人はですね、それを多ければ多いほど神からますます与えられるものが、この受けるものが多くなるわけなんですね。しかし私たちの普通の考えですと、捧げたらそれだけなくなると、ね、そうじゃないですか。さっきも中華料理食べましたけども、その分だけの金額はなくなるわけですよね、与えたら。でもこれは重力の法則だけを見ていてですね、空気力学の法則を見ていないのと同じなわけなんです。その今のね、確かにある、与えたらなくなるんです。けれどもさっきの重力と空気力学のことに戻しますと、確かに物は落ちますけれども、 空中に浮くっていう、鉄の塊が空中に浮くっていうことはありえないって言ったらですね、それがいかに愚かであるかは、羽田空港の近くに住んでる人だったらすぐ分かるわけですよ。ですね。ですから捧げることについて、そんな捧げたらなくなるに決まってるではないかと言っているのは、現に捧げることによって豊かにされている人たちを実際に見ていないからそんなことが言えるわけなんですね。で、パウロがですね、ローマの11章の35節で、誰がまず主に与えて報いを受けるのですかと言いました。誰がまず主に与えて報いを受けるのか。つまりこれ言い換えると、神に与えてね、神が、ああ、ありがとう、これこれが足りなかったから助かったよ、というふうに褒め言葉を言わせるほど与えた人は一人もいないという意味ですよね。なぜかって言ったら、神は私たちが捧げたら、もう自分が捧げてるということがわからないぐらいに、溢れるばかりに私たちに注いでくださるわけですね、恵みを。で、それ後は預言者のマラキを通して、あの有名な10分の1の捧げ物のところで神が話しておられるわけですね。マラキの3章の10節で、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよと。恵みの神であって、気前の良い方ですから、与えて捧げるものになおのことこの循環を与えてくださるわけですね。10分の1、11献金ともよく言います。で、多く私自身も聞いてきました。11献金をする金銭的な余裕がない、そういう人はどうするんですか。こういうふうに言うんですね。で、チャック・スミス牧師が言います。まあ、私はこう言いますというとですね、反発を食らうかもしれないので、他の人が言ったということで。彼はこう言いました。私は10分の1を捧げない余裕はありません。意味わかりますか？神がご自分のものだっておっしゃっているものを捧げずに手元に置くなど、そんな心の余裕はないのです。こう言ったんですね。で、彼は若い時は、主にどれだけのお金を捧げることができるかっていうふうに考えてたんですけど、年を取ってですね、月にどれだけの額を自分のために使おうかって考えた。他は神のものなんです。捧げるものはお返しするだけなんですね。まあ、この恵みがあります。で、これからですね、分け与えるとき、捧げるときに必要な心の態度について、いくつか見ていきたいと思います。で、一つは、ここに書いてありました、惜しまずに分け与える。分け与える人は、惜しまずに分け与えなさいと。惜しみなく、あるいはね、何の紐もついていない。条件付きでない。ということですね。受け取った人が何かお返しをしなければならないという義務感を与えるような、そういう印象を与えるような、そういうものをなしに捧げると。で、英語はですね、 with simplicity って書いていて、シンプルに分け与えなさいとですね。で、捧げるときにシンプルに与えて、分け与って、だからそういうことを複雑にしちゃいけないよというふうにも言えましょう。まあ、私たちの教会はね、あの建物を時間借りで借りているだけなので、あの教会堂、教会の建物を所有している、まあ、教会ではあのしばしば起こることなんですけれども、あのこう教会員の人がですね、あまり役立たないであろう物品を持ってくるんですね、捧げますって。でね、結構役立たないんですよ。で、処分する。で、なんでその誰々さんが捧げたものをそのものに、そういうふうにするんですかという文句が出てくるんですね。で、そうするとですね、実は本人がそんなことをその人にほのめかしてたっていうのは後で分かったりするんですよね。で、感情移入してるんですよ。その捧げたものに。紐付きなんですね。だから、ある教会では、倉庫に教会では使わないであろう物品がたくさん積まれていることがあるんですけれども、それは惜しみなく捧げてない、紐付きのものだからなんですよ。 でイエス様はあなた方はただで受けたのだからただで与えなさいと言われました。これがマタイの10章の8節ですね。ただで受けたのだからただで与えなさい。私たちの永遠の命ってただで受けたものなんです。イエス様が命の水が欲しいものはそれをただで受けなさいと。だから私たちも与えなしに与える、紐をつけないで捧げると。でところで与えると捧げるとかそういう言葉は聖書の中に、私が数えたんじゃないですけども1981回出てくるそうです。1981回その与えるとか捧げるとかという言葉が出てきます。で5対1ぐらいの割合で、いいですか、これ大事ですね、神が私たちに与えたという人が神に捧げるというが1に対して5倍、その神が私たちに与えたということなんですね。ですから神の気前よさに対する応答がこの捧げることであります。だからただで与えたのだから、受け取ったのだからただで捧げなさいということなんですね。で今説明しましたように、これは恵みの世界であります。神の恵みが広がっていきます。豊かにされていきます。で驚く証が、チャックの本の中に書いてあったんですけども、その本人はですね、戦時中ぐらいの人ですね、戦後ぐらいの人ですね、あの重機を開発した人です。大量の土を動かすことのできる重機ですね。その時に、開発して事業を起こしたら時にですね、その人は収益の 10% を主に捧げると決めたそうです。 10% で10分の1ですよ。それでどんどん収益が伸びていってですね、彼はその割合を伸ばしました。 20% 主に捧げますと。でその割合をさらに引き上げて、彼が天に召される、昇天する時には90%を教会とかそういう宣教団体とかですね、あの慈善団体に捧げたわけです。 90% ですよ、 90%。 でも残りの 10% は私たちが、ね、暮らしているね、あの以上よりもっと裕福だったんですけれども惜しみなく、捧げる時に惜しみなく施す神との連携、これがあるわけですね。でこれが、この分け与える人は惜しまずに分け与え、私たちが持つべき心の態度の一つ目であります。で次に、今度は、持つべき態度ですね、これがね、これは 持つべきではない態度って言った方がいいですね。捧げていることが認められたいという動機、これ持ってはいけません。戒めております。イエス様言われました、マタイの6章の12節、1節2節、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときは人に褒められたくて、街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですと。これも受け入れですけども、チャックが新しい教会に赴任してですね、それでですね、あの説教団に花があったんです。でその前に役員会の人から言われたんです。その花素晴らしいですねと、一言褒めてくださいと、言わないといけませんよと。で彼は言いませんでしたそしたら次の週から花はなくなっていたんですですね。イエス様の言葉をしっかりと見ると、その自分が捧げているもの、時間や才能を含めてですね、それを人からも認めて、それを求めていたとしたらどうなるか、どうですか、天で報いがないって言うんですよ。怖くないですか。天で主よ、これだけのことを私は捧げましたと言ってもなくなっちゃってんの、え、おかしいじゃないですかって言ったら、だってあんた褒められたじゃん、その褒められたことがもう報いになっちゃったというのがイエス様がここでおっしゃっていることなんですね。ですから誰に対して、誰に見られたくて、誰に認められたくて、 やってるのか。だから隠れたところだとはっきりするんです。天におられる父が見てるよと。これね、見られたいっていう思いって間違ってないんですよ。認められたいっていう思いは間違ってないんです。で、誰かっていうこと、天におられる父が見ておられるよということですね。そして私たちにとって警告になる、聖書に出てくる出来事はですね、このね、人に見せるために偽って捧げた人で死んじゃった人がいるんです。アナニアとサッピラです。辞書のすべてを売り払って人たちの前で捧げたっていうふうに彼らは言ったのね。でも一部は自分の手に持っていて捧げたんです。で、ペテロはあなた聖霊を欺いたのだと、神を欺いたのだと言って、彼らはその前で死んでしまった。で、彼らが間違ってたのは一部を残していたからじゃないんですよ。これが間違いじゃないんです。偽ったからなんです。すべてを捧げたと言って偽ったからなんです。偽善の罪ですね。で、これね、でもやっちゃうんだよね。本当はそれほど捧げてないのに、なんか いかにも自分は献身してるという印象を人に見せるときに、これは危険信号ですね。で、これが2つ目でした。で、次に3つ目に、自ら進んで心から行うということですね。聖書は一貫して捧げることは自ら進んで行う、心から行う。これ本当にこの旧約聖書から始めから終わりまで神様は本当にこれだけだよということをおっしゃっておられるわけなんです。出エジプト記に幕屋を作るその指示があります。で、そこにその材料が必要ですよね。出エジプト記の25章の2節に、私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ、すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取られなければならない。あ、今ちょっと細かい話をしてしまいますけれども、レビ記にはですね、強制的なものはあります。それ何かって言ったらね、罪の生贄ですね。罪を犯した時っていうのはね、選択じゃないんだよね。罪を告白しなければ神様との関係は回復されませんから、これはしなければならない。でも他のものは心から自発的に強いられてではないわけなんです。で、それで初めて主は喜んで受け入れてくださいます。で、出エジプト記の38章の8節に興味深い箇所、内容がありまして、聖堂の旋盤、それをする時、作る時にその会見の天幕のその幕屋の入り口で奉仕をしている女たちが自分の鏡を捧げだったんですよ。当時はね、ガラスじゃないですね、鏡はすごい磨かれた聖堂だったわけですけれども、どうですか、女性にとっての鏡ですよね。すごい大切なものを、捧げました。そしてとっても面白い、これがもう本当に進んで捧げるっていう極致はですね、捧げるのをやめさせるっていう出来事が起こるんですよ。36章の5節6節にですね、民は行く旅も持ってきています。主がせよと命じられた仕事のために有り余る奉仕です。それでモーセは命じて、宿営中に触れさせて言った、男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように。こうして民は持ってくることをやめた。面白いじゃないですか。献金をするときにね、なんで献金もっと捧げましょうとかっていうプレッシャーをかける教会はあったとしても、やめてくださいという教会は少ないですよね。これが起こった。でもこれが神様が願われてるんです。喜んでらっしゃいます。やめさせるほどっていうのは、つまりはその強制力、強制してないってことですね。で、それに関連して4つ目に、この捧げる態度っていうのが喜んで捧げるわけなんですけれども、第2コリントの9章の7節に、一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。喜んで、で、ヒラロス、ヒラロスっていうギリシャ語ですけども、英語を知ってる方はハレリアス、ハレリアスってね、超面白い、例えば動画見るともうそこで大爆笑するようなですね、超おもろいという意味になってます。陽気とか、あとなんだろうね、与えることが仕方がなくてうずうずしてるとか、おっていう、これとばかりこの機会を 待ってましたみたいな、そういう言葉になっています。で、捧げなさいと。いやいやながらでなく、強いられてでなくですね。で、喜んで与える。で、ここに書いてたでしょ。いやいやながら、強いられて、これ神様嫌がられます。たとえそれが金額が高いものであっても、神様はそれは受け入れたくないと思われます。だから誰かに言われたからとか、教会でそういうふうに言われたからという理由で捧げる、これね、本当にやめたいですね。同調圧力という言葉今流行ってますけれども、こう他の人の目が気になるって言って何かをしていくっていうのはね、神様は本当に嫌がってます。そして大事なのは、僕そこで恐れを感じるんですね、そういう話を聞くごとに。なんでかって言ったら、人の目が気に入ってね、気になってやってることって、イエス様戻ってきて景況でね、イエス様に会うときに全然数えられないんですよ。イエス様に対してしたことのみが数えられるわけです。清めの日によってそういう動機は焼き尽くされてしまいます。主に対して喜んで行ったもの、これのみが褒美として報われるんですね。人からは認められるかもしれない、圧力によって捧げるものは。しかし神からは認められません。で、捧げ物と献金というのは神と自分との間で行う、ここで心で決めた通りにというふうに書いてありました。だからアドバイスとしては、礼拝で献金をする前に、礼拝に行く前に、神様と一人の時にいくらにするかを決めるというのはいいことなんですね。実はこれパウロがコリントにたちに勧めたことなんですよ。第一コリントの16章の2節で、私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさいと。前もって考えて祈って神様の前にこれだけを捧げる。どうしてかというとね、その献金袋を混ぜてきた時、おっとかって言うとね、雰囲気でそこでねやるんですよ、決めてないから。そうじゃないよと。神は心に決めたことを、喜んですることを喜ばれるわけです。まあね、そういうなんかその森、なんか精霊に満たされてもっと捧げたいっていうのはあるかもしれないけどね、基本的には心で決めたことを捧げると。そして次5つ目ですけども、捧げるときは犠牲が伴ってないといけない。主ご自身が犠牲なき捧げ物を、お怒りになっている、叱られている箇所がある。マラキ書なんですね。で、そこに、このめくらの獣とか足なえとか病気のもの、この生贄ですね。で、あなた総督にでさえ、総督っていうのは当時ペルシャ帝国だったので、いわゆる一般のね、お偉い役人の人にこの貢ぎ物を持っていくときにですね、そういうものを人にでさえ捧げていないのに、なんで神にそういうものを捧げるんだ、残りのものっていうか最上のものではなくて、ということを神様は言われました。で、同じようにイエス様は、同じことを貧しいヤモメを通して弟子たちに教えられました。覚えてますか、あのルカの21章の1節から4節に書いてますけども、イエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそれにレプタ銅貝2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた、私は真実をあなた方に告げます、この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからですと。ここで額じゃないってはっきり分かるでしょ。で、金持ちは余ってるところから捧げましたが、このヤモメは生活費の全部を捧げた。犠牲があるんです。で、これはダビデもそうだったんですね。犠牲が伴わないと礼拝にはならないということで、神殿の敷地を、相手はその辞書を持っている人はですね、名前をちょっと今パッと思い浮かびませんが、 ただだって言ったんですけど、私は払いますと。犠牲が伴わなかったら礼拝になりませんと。で、なんでかというと、神が犠牲を払って私たちを愛してくださったからです。覚えてますか？犠牲を払ったんですね。ご自分の一人子を払った、捧げたんです。ということで、犠牲が伴ってなくて、なんか余暇に神様にというのはないということです。ただここで気をつけてほしいのは、これあの全て良きものであってもですね、愛がないと無に等しいという言葉をパウロは言ったんですよね。予言にしても知識にしても威厳にしても、そして犠牲にしても愛がなければ無に等しいと。だから、ちょっと読んでみようかな。第一コリントの13章の3節、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また自分の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切で、また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。で、ここだけ見たりもね、ね、この妬んでね、競争みたいになってね、この犠牲払ってみたりね、あとは、自慢せずってね、さっき言って見られるためにやってみたりとか、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の言った、ね、この人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます、全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを絶します。この愛に駆り立てられた捧げ物かどうか、これを、まあ、吟味していく、まあ、時って必要だと思いますね。捧げるということについてですね。で、次にですね、これまでここまでがこの態度についてですね、捧げる時の態度ですけども、次に、まあ、対象ですか、捧げる用途って言ったらいいかな。もちろん神に対して捧げるんですけれども、使い道はまあ教会の礼拝で、まあ、いろんな出てくる経費であったりですね、そのあとは伝道の働きのためっていうのはもう言うまでもないですし、あと聖書に書かれているのは福音を伝えるもの、御言葉を教えるものを支えるために捧げるべきであるということも書いています。第一コリントの9章の14節に、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと。で、第一テモテの5章の17節18節よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。聖書に、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです、まあ、けれどもちょっとここでバランスが必要なんですね。このようにパウロが教えているんですが、パウロ本人は自分の手で働いてたんですね。なんでかっていうと、負担をかけさせたくないと、またはそのつまずき、その時にだから悪いことをしている人が多かったんですよね。で、それでつまずきを与えたくないと、まあ、いうのがあったわけです。けれどもバランスであって、祈りと御言葉の奉仕に専念できるように、生活の支えをその人のためにしていくべきであります。これが基本です。けれども、そのことによって信者たちに大きな経済的な負担になるほどであれば、その柔軟にですね、パウロと同じように、その奉仕者が働いていくと。いうことなんですね。そしてですね、このローマ書の12章のここで分け与える人は惜しまずに分け与えっていうこの工程の文脈は、おそらく貧しい人とか事を書いている人に対する分け与えであると思われます。で、旧約聖書から新約聖書にわたって一貫して貧しいものに施す、これは神の命令として書いてますね。申命記の15章の7節8節に、あなたの神、主があなたに与えておられようとしているうちで、あなたのどの町がこみのうちでも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない。また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならないとですね。で、イエス様は何て言われたかって言ったら、マタイの25章の40節に、まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。これ貧しくて着るものもなくてですね、そういう人たちにしたのは私の兄弟にした したのは、最も小さきものにしたのは私にしたわけなんですね。で、このイエス様、また神が旧約聖書から語られてイエス様ご自身が教えられたことに基づいて教会は、この手紙を読んでいくと、困っている人、兄弟で困っている人のためにちゃんと予算を持っていたということがよくわかります。いろんな教えがあります、たくさんの教え書いているので、でそれが前提で、注意しなければならないことをですね、具体的にパウロが教えている部分がですね、このね、ヤモメだとね、本当のヤモメをね、助けなさいっていう言葉があるんですね。テモテの第一に、身寄りのないヤモメで主に捧げている、自分自身を捧げている姉妹を教会は扶養すべきであるということが書いてあって、例えばそれに該当しない、だから基本的に家族でちゃんと養わなきゃいけないというのも書いてあるんですよ、きちんと。で本当に捧げているヤモメにしなさいということが書いてあるんですね。そうじゃないのは、例えば若いヤモメだったらね、ちょっとこういろんな無駄なことをやってしまうから、だから結婚しなさいと、そのように言っています。で、あとはテサロニケの教会においてはですね、第2の手紙の3章に、働きたくないものは食べるなってはっきり書いてある、ね、なんでかって言ったら、なんでそういう言葉が出てくるかっていうと、やっぱり教会でその、飯を食わせているものが前提であったんですよ。あったからこそそんな話が出てくるんですね。で、それで働こうと思ったら働ける人がなんか暇を持て余してですね、いろんななんか教会でこう秩序を乱すようなことをやってるから厳しく戒めなさいと、で働かせなさいと、だけども善を行うことに相手はいけないということをね、だからそれでがっかりしてね、もうあげないとかっていうんじゃなくて、本当に必要な人はいるからっていう、その前提があるわけですね。だから教会がその貧しい人たちに分け与えをしていくということは聖書が命じていることなんですね。で、この日本においてですね、どのようにしていけばいいのかなということは思うんですけれども、私たちの教会では実際にそうですね、こういうこともね、頭に入れながらね、祈っていくべきだなとは思います。実際にやったのは貧しい留学生にこう使ったってことはありますね。とかキャンプに行くって言ったら、その補助してあげるであるとかですね。けれども多くの教会でホームレスへの働きかけっていうのはやってるんですね。非常に聖書的であります。私たちがよく行く上野公園では、もう 長いことホームレスの人たち集めてですね、食事伝道をしている、ところがありますし、私も千住新橋かな、そっちの方で何回か携わったことあるんですけれども、素晴らしいですね。それは本当に聖書的です。そしてしかし私たちの教会ではね、海外の教会の兄弟姉妹の必要のために多くを捧げてきました。例えば若者の人々が集まる教会でですね、そこを買ったんですね。で、なんでかって言ったら公安が入りづらくなるんですよ。それで所有していると。でも所有しているのでめっちゃ高いところなので、毎月の支払いがローンが大変なんですよね。で、私たちが、捧げてですね、行くと。で、他にはフィリピンでは台風が起こって大きな被害が起こった時もやはり教会を通してですね、捧げましたし、ネパールの大地震でもそうでしたし、あとイラク人のクリスチャンはイスラム国からの迫害から免れるために今も難民キャンプにいるわけですけれども、支援を送りました。で、これは神に命じられていることであります。で、次にですね、今度は何を捧げなければいけないかということで、今ずっと金銭に関わることを話していきましたが、気をつけなければいけないのは、この献金ということ自体が大事ではなくてね、献金の前提になる献身が必要です。フィリピンの教会などマケドニア その教会がですね、自分たちも迫害によって貧しかったのに、エルサレムにいる貧しい兄弟のためにですね、力以上に捧げたって書いてあるんですよ。極度の貧しさにも関わらずって書いてあるんですね。で、第2コリントの8章の4節にこう書いてます。生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったと。で、5節に、私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、 また私たちにも委ねてくれましたと。自分自身を主に捧げて、こう言って自分自身を捧げていくっていうのがまず大事なんですね。ですから、私は教会の礼拝で1000円捧げたんだからね、私の礼拝、霊的政策にとはかく言われたくないとかね、その捧げたんだからいいじゃないですか、ではないってことですよ。その背後にあるその自らを捧げていくというものが、その献金の献金たらしめるものなんですね。そしてそのことで12章の始まりはこうなってます。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝。やはりここでも自分の体を捧げなさいと。でこの体と言っているところが大事で、実際物理的に体を動かすわけなんですね。この頭でなんかっていうことで体が動いてるんですよ。その後でこのローマの手紙は賜物の話に入ってるわけですね。4節からね、この多くの機関があってってあって、互いに機関で、そして6節からあれです、8節までが今私たちが読んでいるところなわけです。いろいろな賜物があります。でそれでね、もし予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、だから賜物を熱心に用いていきなさいというのがこの基本的に流れている話ですね。主に捧げて熱心に用いる。だから時間も捧げる。賜物と時間を主に捧げていくということです。ですからもちろん心が一番大事で、愛が動機でいるわけですけれども、教会にどれだけ関わっているかということ、また福音の働きにどれだけ関わっているかということは、自分がどれだけ客観的に捧げているかということの、バロメーターにはなると思います。指標にはなると思います。どれだけ神の恵みを知っているかということですね。で最近ある教会が、ある兄弟が私たちの教会にいらっしゃってですね、で何年も教会に行ってらっしゃらなかった方ですね。でもね、御言葉を教えてくれたんですよ。こう言ってました。彼は、目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。わかりますか？教会行かなかったら兄弟愛せないじゃないですか。これ示されたと、素晴らしいですね。教会の交わりに加わることそのものが兄弟を愛することであって、神の愛の中にいるわけなんです。さまざまな事情で教会に来ることはできない人がいるじゃないかっていうふうに言う人がいます。でそういう反論に対して私はこの12章のこの4節5節にいろんな賜物があるっていうことをね、つまりいろんな状況がある中で、その一人一人が置かれた状況の中で主を求めれば必ず主にお仕えすることができるようにしてくださいます。何らかの形で、仮に全く体が動かないとしても主を愛するその情熱のゆえに、そこに人が集まってきて共に礼拝したという証をですね、これは詩人の水野源蔵さんですかがですね、彼も全然動けない人なんですけどね、下であれかな、ペン持ったんだっけ、それから誰かにやってもらったんだっけ、ちょっと忘れましたけども、全く、え、奥さんがやったんでしたっけ、あ、そうか、全く動けないですね。けれどもそこに人が集まってくるとどんどんクリスチャンが来るんですね。でこのように主は必ずそうしてくださいます。で次に最後にね、捧げるということで最も大事な捧げ物についてお話しします。詩編50編を開いてください。 ですか。7節から読みしますね。聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。これからね、お前これいけないよっていうふうに言われるわけですよ。いけないよって言ったら、なんか捧げてないとかって言われると思うでしょ。ところがそうじゃないって言うんですね。神さん、私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。私はあなたの家から若いお牛を取り上げはしない。あなたの囲いから親業も、森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも。私は海の鳥も、山の鳥も残らず知っている。野に群がるものも私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだからだ。私が大牛の肉を食べ、親木の血を飲むだろうか。感謝の生贄を神に捧げよう。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。苦難の日に私を呼び求めよう。私はあなたを助け出そう。私があなたを、あなたは私をあがめよう。わかりました。すべて神様は行ってくださったんです。だから苦々しい思いをして主に捧げなければならない。主が何かことを書いているかのようにですね。そして私が捧げなければ主は救い出してくださらない、祝福してもらえない。そうではないんですよね。すべて神が行ってくださり、神は十分に足る方であり、足りないから捧げようと言っているのではないんです。何一つない
んだったら、なんで捧げなさいって言うんですかって。
まだね、恵みが分かってないんですね。そういうふうに思う人は何かをせざるを得なくなります。感謝することですね。すべてやってくださった神様、救いもすべて神は行われました。じゃあ残りは何するのか。そのことに感謝します。感謝の生贄を神に捧げようとここに書いてありました。神がしてくださったことを忘れず、それを思い、その中にとどまること、これが一番私たちにとっての大きな務めであります。そして15節を見ると、あなたは私をあがめようと言って、今度は感謝の次に賛美の生贄があります。ヘブルの13章の15節に、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。賛美の生贄、これを捧げようではありませんかと。このように賛美も生贄なんです。捧げ物なんです。どんどん捧げましょう。そして聖霊の賜物としての分け与える力が与えられるように祈っていきましょう。聖霊の力が流れて、自分から溢れて、自分が分け与えていくことによって、神の恵みがなおのことを満ちることを期待しましょうですね。お祈りしましょう。じゃあまず最初に皆さん1分か2分くらい祈ってですね、そして私が最後にまとめてお祈りします。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがすべてのものを持っておられることを今知ることができました。私たちがあなたに捧げていくことをしている生活の中で、時に先ほど詩編の50編であなたが語られたように、あたかも自分の捧げ具合がどれだけなのかなって悩む時がありますが、愛する主よ、何を言ってるんだお前はとおっしゃっておられることを感謝いたします。なぜかと言ったら、感謝の生贄を捧げなさい。あなたは私をあがめよう。あなたがしてくださったこと、教会の中でしておられること、これから目を離すことなく感謝を捧げ、賛美を捧げ、そして私たちが自分の思いを、自分を捨てることがないために、この恵みの働きかけが止まってしまっている、この水道の管に栓を入れてしまっているかのように、私たちの心に分け与えることを止めてしまっているようなものがあれば、 お許しください。それを取り去りたいと願います。主よ、どうかイエス様が許されたように互いに許し合い、イエス様が捧げたように互いに分け与え、イエス様が恵まれたように互いに恵みを語り、恵みを行い、主よ、どうかあなたが父と子が一つであるように私たちを一つにしてくださいますよう導いてください。主よ、頭では全てが分かってます。全てのものはあなたのものであって、そして全てのものがキリストにあって一つだと。しかし実際はどうなのか。体を捧げなさいとあなたは言われました。体はどうなっているのか、実際に物理的にはどうなっているのか、目に見える形で実際それが実践されているか、神様、本当にそれを吟味する一週間としてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。